滴滴 information。
賢い消費者になりましょうと題して、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。後半はタイムリーな情報も伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員の大塚さんにお話を伺っていきましょう。今日のテーマは高齢者の自宅の売却トラブルにご注意をとなっています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日このテーマを挙げてくださったのは、
はい、消費者が契約内容をよく理解しないまま自宅を売却する契約をしてしまうと、次に住む場所が見つからなかったり、解約時に違約金を支払うことで生活資金が少なくなるなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。特に高齢者がこのようなトラブルに遭わないよう注意していただきたくて、今回このテーマを取り上げました。
はい、わかりました。これは全国的に起きている状況ですか？
そうですね、全国的に特に70歳以上の方からの相談が増加しております。
そうなんですね。時期的にその70ぐらいになってくるとお一人では広いからとか考えてはいらっしゃるだろうなというところに、
そうですね、
今回ご紹介するような事例があるかもしれない、ですから皆さんぜひお気をつけくださいということで、私もいただいた資料を見てちょっとねびっくりしました。ぜひ皆さんもお気をつけください。ご紹介していきます。事例です。一人暮らしのご自宅に住宅について有利な話があると不動産業者から電話があり、営業員2人が訪問。自宅を売りませんかと、午後の1時からなんと夜の9時まで勧誘されました。そして次の日も2人が訪ねてきて、朝から居座り、早く決めないと売れない、売却したら入所できる施設を探してあげると言われ、何かの書面に署名捺印したが控えを受け取らなかった、待って売らないと言ったが取り合ってもらえなかったという80歳代の女性ということで、入所できる施設があるとか言われて、お一人でいろいろと考えているところにそういう電話があると、ついちょっと聞いてみようかなと、
有利な話が聞けるのかなと思って、
思いがちですよね。
業者を、家に呼んだっていう形にはなります。
結局そうですね、じゃあちょっとこの流れとそれからアドバイスご紹介ください。
はい、まずアドバイスですけれども、自宅を不動産業者に売却した場合、この時はクーリングオフ、無条件での契約解除はできません。
というのは、
消費者がお金を払って物を買うのではなくて、今回自分が持っている家を売ってお金を受け取るという契約になりますの で、
そうですね、
クーリングオフ制度が適用されません。自宅を売却する場合には宅地建物取引業法というものに定めるクーリングオフができず、契約解除をするときは手付金の売却を買い主に支払うことになります。
そうなんですね、
いわゆる手付倍返しというものになります。そして手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合は違約金が必要となるので注意が必要です。
そうなんですか。
高額な取引であるほど高額な違約金となると考えられますので、注意が必要です。
そうですね、
そして次のアドバイスとしましては、よくわからないことや納得できないことがあれば解決するまで契約しないようにしましょう。不動産取引というのはとても複雑ですし、必要な手続きもたくさんあります。契約内容によっては売却後に家を売ってるにもかかわらず家の修理の費用を求められるなど納得できないこともあります。そのような時は契約をしないことです。契約前にご家族など信頼できる人に相談して、できるだけ一人で対応しないようにしてください。
なかなか今回の場合は時間が長く居座っているということもありますけども、
やはりもうじっくり考える力が失われていると思います。長時間の勧誘っていうのでとても問題でありますし、
疲れ切ってますし、なるほどね。だから本当はもうしたくないと思っててもだんだんと疲れ切ってしまって、
そうです、疲れてしまうともう業者の言う通りにどうしても それに応じて、そしてもう終わらせたい、終わりたいという気持ちになるようですね。
そうかもしれませんね、
はい、そしてこちらは1人ですけれども、向こうは2人が訪ねてきてますから ね、本当ですね。向こうは2人で長時間でもあまり疲れないわけですよね、交代交代で。疲れ切って契約させられたというふうに見られます。
だからできればお話を聞くだけだと思っていても、はい、2人以上、
そうですね、
自分だけではなくて2人以上がいいということですね、
は
い、
お一人では対応しない方がいいです。
わかりました。まだアドバイスは終わりないですね、はい、すご紹介ください、はい、
そして、勧誘が迷惑だな、まあ、今回も迷惑ですよ ね、長時間の勧誘、はい、その時はきっぱりと断って、はい、そして今後勧誘しないように伝えましょう、
はいはい、
有利な話がありますよとか、あとは家賃を支払ってこの家に住み続けることもできますよという、そういう勧誘もあるそうなんですけれどもね、
はいはい、
勧誘の電話がかかってきても、簡単に業者を訪問させないようにして、
そこですね、
はい、そして売却するつもりがない場合は自宅は売りません、
はい、
契約しませんなどと売却の意思がないことをその場できっぱり明確に意思表示することが大切です、
はい、
そして今後の勧誘をしないよう、もう勧誘しないでください、やめてくださいと伝えましょう、
はいはい、
なぜそんなにはっきり伝えなきゃいけないのかと言いますと、消費者が断ったにもかかわらず勧誘を続けることは、先ほどお伝えした宅地建物取引業法で禁止されているからなんです。
そうなんですね、はい、なるほどね。じゃあまずは一番大きな入り口の電話がかかってきた時に、
はい、
訪問しましょうとかいうのをまずは止めたり、それからご自分が売る気持ちがなかったら売りませんとか、
はい、
契約しませんとはっきり伝えたらいいんですね、はい、
そうです。
でそれだけではなくって、もうこれ以上勧誘しないでください、
は
い、
もう受けませんよ、はい、勧誘は受けませんよという意思表示もしてください、
だから売りませんって言っただけではまだちょっと足らないということですか。
そうですね、やはりこれは高額の取引になりますから、
そう
ですね、事業者はそう簡単には引き下がりにくいと思われます、
なるほどね。じゃあ最初だけでは、はい、ダメだけど何回か誘ってるうちにきっと売ってくださるだろうと思うかもしれないから、はい、売る気はないからもうやめてください、勧誘しないでくださいという分かりやすい言葉ではっきり言うと、
はい、
それ以降かかってきた場合はそれは法律違反という、
はい、そしてそれを聞いた時点でも事業者はその家からも出ていかなきゃいけないわけです。帰っていかなきゃ、
本来なら、
はい、
家に訪問されてても、
はい、
あ、そうなんですか。勧
誘を止める意味ですからね。
あ、はい、なるほど。そっか、じゃあお一人で対応しててもこういう言葉をきちんと言えたら、
そうですね、ですけど曖昧にまた家族に相談してみますとかいうような返事をしてしまうと、はい、その後どうなりましたか、もしくはあなたは一人で契約できるでしょうというようなふうに声をかけてみたり、
あの手この手でその場でなるべく勧誘といいますか契約をしてしまいたいという業者さんの方の気持ちとしてはあるわけですね、
はい、なんせ長時間勧誘してますからね、向こうも人件費がかかってるっていうような感じでしょうね、はいはい、
だからこの不動産業者さんが別にその何か騙すとか悪徳ではないけれど、はい、
強引になってしまっているというところが問題です。
ということはむやみに怖がることはないけれど、
はい、
その気があれば、
はい、
ちゃんと自分だけじゃなくてもう一人かもう二人一緒に話を聞けばいいし、
はい、
で話の中であれなんか違うなと思ったらもう売りませんってはっきり言って、はい、これ以上勧誘はしないでくださいって言えばもうその場で帰っていただける、
はい、
悪徳だっていうのではなく騙そうと思ってるわけでなければ、は
い、そうじゃない
んです。そこでも帰ればいいわけですからね、業者さんとしては、
はい、やはり一番のポイントは不動産取引が皆さん不慣れであるっていうことで、
いや、それはそうですよね、私もほとんどないですから、
はい、分からないけど疲れ切ってはいって言ってしまういうところでしょうかね。
でその中にはさっきおっしゃったようにその後いわゆる修理費を、
はい、
売った側が負担するとかそういうことが書いてある場合もあるわけですか。
はい、そしたら売った家になんで修理費を払うんだっていうことになると、今度は
そうですね、
解約の話が出てきますし、そしたらまた手付金の放棄の倍返しの話とか違約金の話ということで、 こちらの方としては経済的に随分損失につながっていきます。
そうですね、家を売るっていうことは本当になかなか複雑で
難しいですね、
ということですね。だから一人では対応しないようにっていうのが肝に銘じておかなきゃいけませんね、はい、でちょっと軽く話を聞いてみようだったらもう電話だけでいいわけですね。
そうですね、でも電話だけではなくてそちらに伺ってっておっしゃるでし、うん、向こうは言うでしょうし、こちらも直接会って話をしたいっていう気持ちもあるかもしれませんよね、
はい、じゃあその時にはきちんとアドバイスをもらえる方をお迎えして一緒に聞きましょうということですね、はい、でもしこういうトラブルにあった時にはどうすればいいでしょうか、
はい、ともかくよくわからないこと納得できないことがあれば解決しない、うん、解決するまで契約しないという先ほどのアドバイスを繰り返したような形になりますけれども、はい、もう不安に思った場合、うん、そしてトラブルになってしまった場合は、もうできるだけ早く消費生活センターにご相談ください。そしてそういうふうに不安に思った場合だけに限らず、突然の勧誘電話が迷惑だなって感じた時点での相談もお受けしております。
そうなんですね、
はいはい、ですからできるだけ早くご相談いただいて、そしてご自身の所有する不動産をしっかり守っていただきたいと思います。
そうですね、一時的にこのぐらいもらえるんだったらってふっと思っても、その話の中を落ち着いて考えてみたら、じゃあ私どこに住めばいいのになるかもしれないと、
ね、はい、次は探してあげますよと言われてもまだ決まってなければ不安は続きますよね。
はい、かこのあたりはしっかりと相談できる方を見つけてということで、もしお家にこんな電話があって困ってますという方でも結構ですからご相談くださいということです。
はい、
電話番号教えていただけますか。
はい、079-559-5059 です、
はい、もう一度お願いします。
はい、079-559-5059 です、
はい、月曜日から、
はい、月曜から金曜日、はい、10時から17時までが相談時間になっております。
はい、
そして第2、第4土曜日も相談ができます。
はい、
同じく10時から17時となっております。
はい、場所が、
はい、場所はキッピーモールの6階になります。
はい、
三田駅前から近くになりますの で、
そうです、ね、
何かあったら お立ち寄りください。
はい、そして秘密もちゃんと守っていただけるということですからね、はい、こちらに個室になるんですか。その場合
まずはカウンターで相談をお受けする形にはなりますけれども、個室も用意しておりますので、
そうなんですね、
はい、お部屋での相談もお受けしております。
はい、ぜひプライバシーも守られますのでね、コロナ対策もしっかりなさって皆さんもお迎えになられると思いますから。わかりました、ありがとうございました。
はい、
前半の方では、消費生活センター相談員の大塚さんに高齢者の自宅の売却トラブルにご注意、このお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では後半は入れ替わっていただきまして、まちづくり共同センターの消費生活ご担当の小寺さんにお話を伺っていきましょう。いつもタイムリーな話題ご紹介いただいておりますが、今回いただいている原稿にあるのは百貨店の名称を語る偽通販サイトにご注意ください、百貨店の名称を語る偽通販サイトにご注意くださいというテーマを選んでくださいました。では小寺さんに伺ってまいります。このテーマを取り上げてくださったのはどうしてですか。
はい、全国の消費生活センターには、はい、SNS で、百貨店の支店や名前店が閉店になることを理由に高級ブランド品を大幅な値引きで販売するという、広告から、
はい、
大手百貨店を語る偽通販サイトに誘導されて、商品を注文してしまったという、インターネット通販に関する相談が、寄せられております。
そんな一見なんか得をしたような感じですけど、偽サイトがある、偽通販サイト、もう少し詳しくご紹介ください。
国民生活センターでは通販サイトを確認したところ、大手百貨店のロゴマーク等が表示されており、一見すると、各百貨店の公式通販サイトのように見えますが、公式通販サイトではなく非公式の偽通販サイトであるというとのことでした。で、偽通販サイトでは高級ブランド品が 80% から 90% オフの大幅な割引がされていますが、偽通販サイトで 注文した消費者からは偽物が届いたという、まあ、相談が寄せられております。まあ、こうした状況を踏まえ、消費者が偽通販サイトに誤って、まあ、注文しないように、トラブル事例や消費者のアドバイスについてお話したいと思います。
はい、じゃあよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
事例を2つこちらでいただいてますのでご紹介します。1つ目です。スマートフォンで SNS を見ていたところ、大手百貨店の免税店の閉店セールで海外ブランドバッグ在庫処分という広告を見つけました。広告をタップすると、海外ブランドの複数のバッグが販売されており、大手百貨店のロゴマークがある通販サイトに切り替わりました。複数のバッグの中からおよそ28万円のトートバッグが送料込みでおよそ2万円大幅な値下げがされていたので、購入することにしました。名前、住所、電話番号、メールアドレスを入力し、申し込みのボタンを押したところ、確認画面がなく、そのまま注文完了になりました。支払いは代金引き換えのみでした。その後、娘に相談したところ、大手百貨店を語った偽通販サイトと分かりました。キャンセルしたいと思い、販売業者に連絡しようとしましたが、申し込み完了メールなどが届いていなかったので、連絡先も分からない。どうしたらいいでしょうか、というのが一つ目です。で、もう一つが、パソコンでインターネットを閲覧中に、大手百貨店の大型免税店が閉店するにあたり、高級腕時計が在庫処分として格安で売り出されるというセールの広告を見つけ、広告から通販サイトにアクセスしました。通販サイトには100万円以上もする高級腕時計が2万9000円で載っており、大手百貨店なので信用して注文しました。その後、商品は代金引き換えで届き、宅配業者に代金を支払って商品を受け取り、商品を確認したところ、時計は動かず偽物であることが分かりました。購入した通販サイトは大手百貨店を語った偽通販サイトで騙されたようです。よく考えると、高級腕時計が数万円で購入できるわけがないと思います。返金してもらえないでしょうか。どちらもまあすごくお好きなものが格安で見つけたという、もう桁違いの格安を見つけたということですね。はい、こうならないためのアドバイスご紹介ください。
はい、一つ目がですね、はい、百貨店が高級ブランドのバッグや腕時計を 80% から 90% オフなどの大幅な割引価格で販売することは、まあ、通常ありえません。はい、広告や偽通販サイトには百貨店の支店や名前店が閉店することを理由に大幅に値引きする旨が掲載されている場合もあります。百貨店が支店や免税店を閉店することは事実でも、それを口実に消費者を信じ込ませようとする手口の可能性が高いです。広告の偽サイトの表示に惑わされず、怪しい広告はクリックをしない、怪しい通販サイトには注文しないようにしましょう。
怪しいというきっかけは大幅な値下げというところですね。はい、分かりました。
はい、2つ目が、通販サイトに百貨店のロゴマークや名称が掲載されていても偽通販サイトの可能性があります。ロゴマーク等に惑わされず、通販サイトに掲載されている販売業者の名称、住所、電話番号など隅々まで確認しましょう。少しでも怪しいと感じたら、その通販サイトには注文しないようにしましょう。また百貨店から偽通販サイトについて注意喚起されている場合もありますので、百貨店の公式ホームページ等で確認しましょう。
なるほど、そうですね。
はい、
はい、
で、3つ目が、偽通販サイトは支払い方法が代金引き換えだけしかない場合が多いため、
はい、
支払い方法が代金引き換えに限定されている通販サイトにはご注意してください。
じゃあ、これがちょっと一つ の見つける方法かもしれませんね。そうなりますね。
はい、はい、で、代金引き換えは宅配業者が受取人に商品を引き渡し、
はい、
販売業者が代わりに受取人から商品代金を集金、
はい、
受領することになります。
そうですね、私も何回か利用したことあります。
はい、で、届いた商品が後で偽物と分かり、宅配業者に返金してほしいと申し出ても、宅配業者には代金引き換えで受領した商品代金を販売業者に渡す役割があるのみで、
そうですね、
返金されないことがほとんどです。 まあ、注文後はすぐに偽サイトに注文したことに気づいたら、代金引き換えで宅配業者に代金を支払う前に、
支払う前にですね
、はい、販売業者にキャンセルを連絡する、受け取りを拒否するなどの対応をしましょう。
はい、あの最初の事例のように、はい、販売業者が連絡しようにも連絡できない場合
は、ね、場
合は受け取りを拒否するだけでもいいんですか。
そうですね、はい、
なるほど、はい、はい、分かりました。それはもうあの宅配業者の方にあのこれは受け取れませんって言えば、そうです
ね、お伝えしていただきたいと思いますね。
確かにそこであの業者さんは、宅配業者さんはお金を受け取ったら相手に渡すので、はい、何らかの連絡ができるから、はい、キャンセルをしたということも伝わるわけですね。はい、あ、なるほど、分かりました。はい、この今ちょっとご紹介いただいた、あの確かに欲しいものが格安になると、はい、わあラッキーと思いがちですけども、はい、先ほどおっしゃったようにあの有名なあの百貨店だったら間違いないと思って信用しても、実物が来た場合にでもなかなかその場で開けないかもしれませんので、あの先ほどおっしゃってたようにお子さんから偽サイトじゃないのとか言われた場合はもう受け取りを拒否、これがいいですね。
そうですね、
はい、分かりました。代金引き換えがほとんどなのでということでしたね。じゃあ全体のアドバイスとしてご紹介ください。最後に、
はい、困った時は、まあ、できるだけ早く三田市消費生活センターにご相談ください。電話番号の方は 079-559-5059 です。
一度お願いします。
電話番号は 079-559-5059 です。で、相談日は月曜日から金曜日、まあ、および第2、第4土曜日。相談受付時間は10時から17時となっております。
はい、場所はキッピンモール6階ということですね。はい、そうです。はい、あのお出かけやすい場所にありますから、ご自分であ閉まったと思ったらもうその時一刻も早い方がいいですね。はい、ぜひご連絡くださいということでした。はい、後半はまちづくり共同センターの消費生活ご担当小寺さんに、百貨店の名称を語る偽通販サイトにご注意くださいについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、消費者のトラブルについてのお話、またタイムリーな情報を伺ってまいりました。次回は2月21日を予定しております。次回もぜひお聞きください。